注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店佐藤雄一でございます。う
ん、なんかね、喋り始めた途端ガラガラ声になって、
いきなりどうしたの、大丈夫ですか？
ちょっとね、ここ、うん、昨日ぐらいから痰が絡んじゃって、
う
ん、
そうなの、
そう、
体調大丈夫ですか？
体調はね、うんうん、ちょっとね、でも今年は本当に、ね、花粉症を克服したくて、うん、グルテンを断ってるんですよ。
それであれなの、克服できるの、それ
アレルギーを抑えるっていう、はいはい、説があって、で、まあ、でもまあ軽いっちゃ軽いですけどね、うん、くしゃみが1日2回出るぐらい。
あ、そうなんだ。
そう、あとガラガラ
声。花粉症でなんか苦しんでるイメージ、まあ、言うてほら月もうこの7、8年一緒に収録してるけど、あんまりそういう小泉さん見た記憶がない
んで、
まあ、
そんなに苦しくなかったんですけど、去年からね、去年ちょっと苦しかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう鼻が詰まっちゃって、それで点鼻薬の中毒になっちゃって、
ああ、そうなんだ。
そう、それで鼻うがいをやったらなんとか点鼻薬も立つことができた、うん、
それ花粉症だよみたいな診断はされたの？
されてないけど、うん、このくらいの季節から鼻がずっとグズグズし始めて、
うん、ああ、そうなんだ。
なのでじゃないかなって思って、花粉ってないかもしれないですけどね、うん、いろんなな
んかあれいきなりなるっていうよね、なんか、
うん、昔あったけどね、うん、そう、
そうですか。
そうなんですよ、うん、まあね、今
でもさ、なんかさ、はい、グッドシェイブだよね、なんか。
ああ、それでね、
そんなことない。
グルテン取り始めたらね、うん、ずっと体、あの、うん、一時期76キロぐらいまで増えてた体重が、うん、とうとうね、74.1 ぐらいまで、
ね、
安い、うん、3キロぐらい落ちて
きた、ね。アスリートみたいになんか引き締まっていく感じ。
いえ、そんでもない。
タッパからするね。すごいな。
そう、おかげで。
ユーティスのさ、P の安倍さんもさ、
はい、
彼今東京と新潟の2拠点みたいな感じでさ、やってるんだけど、彼は今東京の方でも暮らしてて、ジムがなんかすごい至近距離に、なんか環境的にまああるらしくて、1ヶ月に一度会うたんびにね、引き締まってるんだ
よ。なんかいいな、
ビビるよ。どうしたみたいな。
いや、運動で痩せるのが一番。
そう、ジムがあるんでつい行っちゃうんですよ。あ、めっちゃいいねそれっつって、あれはね、いいよ。ちょっと焦ってくるもん。
まあ今
も変わらない、俺だけで、
ね。暖かくなってね。さ、もう一番。
急に暖かいですよね。
一番いい季節。
いや。これ反動きますよ、でも。
いやだな。
3月の上旬でこの天気ってありえないんで、
今。まあね、う
ん。多分なんなら雪降りますね、これから。
また降る？
絶対降ります。だって3月でこれはちょっとおかしいし。この間だってマジで20度ぐらいあったんじゃないって感じだよね。
あ、そう。
おととい。
あった。
月曜でしょ。
うん、
すごい。なんかなんなら暑かったしね。
今日釣りに行けばよかった。
そんな感じでね。
はい、
で明日から私京都に行くんで、なんか店番小泉さんにお願いしたりとか。
そう。
すいません、
木曜日俺下書店で店番をするので。
そうですね、
何時から何時まですればいいんですか。
うん、とまあうちが普段11時から20時の営業なんですよ、
はい、
ただもう平日だし、はい、まあ、俺もいないってことで、まあ、12時から18時はまあ、行ってもらって、
分かりました。
前後はもう任せます、なんかさじ加減は、はい、人来たら来たで、まあ、ちょっとやっててもらいたいんだけど、
はいはいはい、
うん、まあそんな感じですね。
はい、
うん、で、まあ、アップされてる頃にはアップされてる頃には
ですね、
小泉さんの店番も終わってるかもしれない。
まあね、
古本とか持ってきて売ってていいですか。
分かりました。私の古本も販売いたします。
うん、
い
や、というのも明日から販売でなんか 店のものを持って、あの京都 そのカフェ高専って喫茶店持ってって販売するんだけど、やっぱりこういうのって何年ぶりかなと思った時に、
そうでしょう、ね、
県外に行ったのは本当にもう2016年とか。
いや、でもだって具合悪くなってから、そんな
具合悪くなってからはね、佐渡に1回行ってるから、
あれもんだ。
ただまああれ県外で、まあちょっとまあ、うんうん、まあ勝手知ったる場所であったけど、京都って何それ、ほぼ初めてなんですよ。修学旅行以来だから、あんなの行ったうちに入らないんで、
うん、
でそういうところにある程度の物を持っていくっていうのがすごく久しぶりで、
うん、
どれだけ注文しようかっていうところもあるんだけど、
はい、
今までそれやってたことの環境の違いっていうのは、俺今買い取ってるじゃないですか、本、
はいはいはい、
だからね、イベントだからっつってわさっと仕入れてもまるっとそれ買わんきゃいけないんで、
そうですね、
これがね、やっぱり しんどいよね。だからあんまそれのために仕入れるとかもなるべくしないようにして、
ここにあるもん売らない、
そうあるもん持ってこようとしてるから、店が店の中のもん昨日ねバーッと引っこ抜いてたから、在庫が結構枯れなんか少ない小泉さんだから
売ろうと思って
売るものを小泉さんの古本をちょっと、はい、置いてもらってる
けど、ね、車で行くんですか？
ん？
車で？
行きはね飛行機で行って、
あ飛行機か
ですね、伊丹から。
え荷物は宅急便で送るんですか？
あ送ります、送ります。だって持ってがね、だって段ボールにそれこそ 7,8 箱になるから、うん、それドカーンと送って、僕は身一つで行って、帰りはねサンダーバードで敦賀まで出て、三石の鉄道を4つぐらい乗り継いで、新潟に帰ってくるような
鉄道マニアみたいな旅だ。
わかんないけど飛行機以外の手段ってねえのかなと思って調べてたら、ああなるほど、北陸地をのんびりの飲みながら帰るのもありかなと思って。
まあ高速バスあるんじゃないですかね。
ん？
高速バスが。
まああるん、どこからあれなんだろうねあれ。
まああるかどうかわかんないで適当に言ってますけど。うんうん、
そう昔はさ、まあ、なんかほら
疲れますからね、
バスとか疲れるでしょ、あんまり自由が利かないしね。
そう。そう
だからほら福井とかの駅前とかさ、こんなことでもなきゃ多分もう一生行かないからさ。
そうですね。
止まった、ね、乗り継ぎタイミングでさ、ちょっと駅前ブラブラとしたりとかさしながら、
マシブラ
帰ってくる、だから終わって帰ってくる日を1日もう当てて、それで来週の月曜日なんだけど、月曜日はもう1日かけてゆっくり帰ってくるって感じ
ですね。いいじゃないですか、
うん、まあいいけどね、売り上げその先の支払いばっかり気にしちゃってね、なんかある程度仕入れてるから、今月末に大丈夫に払えんのかな俺みたいなのが、
なるほど、
そういう怖さがありながらの、でもまあ行きたいとこだったんでね、
はい、
ちょっと楽しみではあるんですけどね、
はい、
うん、
まあ僕は京都といえばとある用事で新年鑑別所に行ってしょっぱい思いをしたっていう、それ詳細を語ることはできません。
それいつも俺もせん、それ連想してね、小泉さんのなんか苦い記憶が、
ちょうどね桜の季節でね、鑑別所が鴨川沿いにあってさ、その土手をね、
そうなんだけど
落ち、
地理わかんないんだよ、あれって鴨川っていうのは駅から降りると、まあ、右の方にあるじゃないですか。
まあ、よくわか、俺もよく
わかんないでしょ。駅を線にして、要は新潟駅で言えば、新潟駅を線にして、要は、正谷小路というか、万代橋にある、あの、中央の大通りよりも、右手側に川が多分、地図で見たら流れてるのね。で、俺、鴨川沿いを歩いて、その現地に行こうと思ってたんだけど、うんうん、
いいですね。
いやいや、でもそう思ってたら、俺それこそトラさんのほらアジサイの恋の、なんかほらトラと加納作次郎はほら下駄の鼻を切れちゃってトラが直してやるみたいな場面があって、
はい、
あののどかな感じにすごい憧れがあって、ああいうイメージだったんだけど、いやよくよく見たら鴨川から現地は多分おそらく5キロぐらいの道があって、
なるほど、
5キロを俺今この体でちょっと歩くのちょっときついわと思って、だから今ちょっと電車、地下鉄とかも調べたらなんか、あ割とアクセスしやすい場所があったから行こうかなと。小泉さんのその場所ってさ、
はい、
鴨川どの辺っていうかさ、
まあ、Google マップ見ながら、うん、歩いてたから、あ、まあ、マップ何も分かんないんですよ。
すごいなんつうの、その、いや今地図見てたんだよ俺も、すごいなんかもうさ観光地だらけっていうか、あれだけど、それこそ駅からそのね先なんてのは、もう本当に聞いたことがあるような場所がもうあちこちにあって、そういうその観光地巡りみたいな大きなうねりのある中で歩いてたの小泉さんは。
まあ、いや観光地は全然興味ないし、
う
ん、駅に
いやそうだけど、そういう人たちの波の中で、
いやなんかね、
そうでもない。
Google マップ見ながら歩いてたから変な住宅街、普通のこの辺の
住宅街あるんすか、
住宅街と変わんないような景色で、京都も景色つまんねえなって思ってで大通りに出たらね、天皇陛下がなんかさ、あの令和の切り替わる昭和じゃなくて平成の最後の年で、なんか京都いろいろこう、ま、巡るみたいなのやってて、
あそうなんだ、
車がブワーって来たから、警察とかいるし、天皇陛下バンザーイってまあやりたかったけど、我慢してやんなかったです。
そんな頃か、じゃあちょうどトラさんの収録してる頃って、じゃあ そんなことしてたのね、これ
そうなんですよ、うんうん
ね、なるほど苦い記憶が。今でも行かれてるんですか？
今行かないですよ。
もう行かない
な。冗談じゃない。
あ、そうだね。あんまりそういう反応してるとみんなね、何なんだと思われるけど。
そうですね。
それどうやって行ってたんですか、それは。
え？
どうやって行ってたの、それは。
ね、どうやって行ったっけな、まあ、京都駅に向かって歩いてたので、そっから。
京都駅に向かって歩いてた？
うん、伊丹に行って、電車で、あ、バスかな？
伊丹ってバス
空港、
飛行機じゃないの？
飛行機で伊丹空港行って、うん、飛行機で帰ってきたか、うん、あでも新幹線乗り継いだか、
東京行って新幹線とか、うん、あんま記憶がないんだね。
全然覚えてない
ですね。俺そういうの覚えてないっていうのがマジで理解できねえんだけど、うん、小泉さんってそういうのも本当覚えてないの、ね、
本当覚えてない
そっか、
まあ急い急にね、うん、予定が組まれたら、うん、新幹線じゃないですかね。
そういう時は東京から、
うん、そうそう、うん、
行って
上越から東海道、
あ上越、
上越新幹線から、うん、東海道新幹線。
なるほど。
一番つまんないやつ。
そうなんだ。
だってなんか、
お金かかるよね、ほら
距離のロスもすごいあるしさ。
あ、そうそうですね。
うん、そう早い、あの事前に予約とかいらないだけで。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうなんですよ。うん、じゃあ始めていきます
か。始めましょうか。すみません。
さあ今日はですね、名作シリーズ
第2弾、
うん、家政婦は見た。
はい、
家政婦は見たの、
はい、
まあ、本シリーズが始まって。
はい、
あのシリーズとしては1本目だけど、家政婦は見たで言えば2本目っていう、はい、
そうですね、うん、
84年でしたっけ、
ね、1本目が83年かな、あの前回1本やったやつが83年、うん、
で84、85、
今日やったのが、うん、今日やるのが84、
うん、
と85かな、
はい、
うん、なんですけど、あんまり俺その辺もちろん調べようと思って調べなかったの、あれって何の事情があってそうだったんだろうね。特番でやって、
うん、
思いのほか好評で、
そうそう、だから最初のは松本清張のシリーズの中の一本だけど、うん、はい、それから独立してやりましょうって、は
い、あのその経緯が分かってないんだけど、独立したん
だから、あんま好評だったから、
うん、松本清張はじゃあ今回喋るやつはもう関係ないのかな、
うん、そうだから、うん、あの原案だけで、はい、あの脚本とかオリジナルストーリーじゃないですかね、
はい、原案はでも松本清張なんだっけ。
だからもともとその家政婦が探っていって、あの秘密を暴くみたいなのは松本清張のフォーマットで、
ね、
はい、
そんな感じで。
でところがなんかすっごい長いよね、117分とかあって、
まあ2時間ドラマじゃないですか。
でも2時間ドラマって2時間で CM 抜くと大体100分ぐらいじゃないですか。
そうですね、
だから2時間半スペシャルとか、
確かに17分
スペシャルみたいな感じでやってたのかな、あんまりちょっと気合が入ってね。
小泉さん何で見てる？
俺ね、うん、ついでがあって DVD で見たんですよ、
う
ん、
あ本当俺も DVD、
ああ、うん、そうだったんだ、
うんうん、なんかほら始まりの時に、
ええ、
ね、脚本とかの
さ、蔦屋で、
蔦
屋、おお、あるんだ、
うん、あるある、南バンダイ、
うん、あでもね、
でも多分ないかもしれない、おそらく今後、
ああのね、うん、そう、
全部全部は見てない。
赤道で、うん、こう全部で26本あるじゃないですか、はい、シリーズ、はい、で、あの紛らわしいから、はい、俺が全部年代順に並べ直したんですよ。
お、え、すごいな
そしたら背拍子の顔がね、
それは大きな仕事だ、
ね、4本か5本ずつこう、うん、切り替わってて、
あ、そうなんだ、あ、
ところがね、うん、24本しかなかった気がする。だから 2本欠けてるんですよ、欠番が。
本当、俺もね、どう見てもあれ26本ない気がするんだよ、俺。いずれ俺もちゃんと検証しようと思ってたけど、今度それしますわ、ね。
そう、90年代がね、2本欠けてた気がするな。
あ、本当ですか。
そう、まあそこの辺はね、4月からテレビ放送が始まるので、まあ、そう、4月の4日から BS11 で、うん、なんと放送が始まるんですよ、毎週1本ずつ。
BS11 って見れる環境にあるの？
普通に BS 誰でも無料で見れますよ、
うん、あれ無料なの？
うん、
俺分かってないんで、うち多分 今現在見れる状況にないんだけど。
いや、11チャンネルピッて押せば。
あ、そうなんだ、
うん、
何時頃やってんだあれ。
あれね、土曜日の夕5時ぐらいかな。
あ、そっか。じゃあ毎回録画すれば。
そうそうそうそうそう、うん。
なんかでもさ、本当にあれ子供の頃の記憶でさ、今日まさに喋るこの84、85っていうのは、
はい、
あれ俺はもう小5、小6ぐらいの頃で、まあテレビがまあ家庭の中心にまあほら、茶の間で常についてるような感じなんだけど、なんか年中このテレビ CM 見てたような覚えが
そうそうそうそう、
あるじゃないですか。
だから、うん、あれ1年に1本だっけみたいな。
そうなんだよ。だからそれが結構意外なんだけど、ただ今回その3本、あ、まあ、要は今まで3本見てるわけですよね。
そうですね。
もうね、これは年一でマジでちょうどいいですわ。 なんかこんなね、うんざりするこの家庭のこのギスギスって感じをそんなにしょっちゅうは見たくないっていうか。
まあ正直ね、うん、
年一でちょうどいいこれ。
伊藤さん見たでしょ、うん、なんか内容も大した内容し。
ただムカつくだけだよ、ね、なんだてめえらこの野郎って感じの。
うん、まあ、うん、まあ大したないってこともないんだけど、あのね、パターンとしては一緒だし。
メンツのためにって、まあ、まあ要はお手伝いさん頼む家なんかね、大概はまあそういうところがあるんだろうけどさ。そういう感じでね、まあ年一ぐらいがまあちょうどいいのかなっていうのと思ったの、ね、思ったのはそれと、小泉さんが言ってた、そのおばちゃんの見るもんだっていうこと言ってて、俺、いや、そんな2時間ドラマって言うと男の おじさんっていうか父親が見る時間帯じゃなかったっていう話を俺したんだけど、うんうんうん、これは、ま、マジでこれは女性のコンテンツだよね、
う
ん、
そうだよ、
女性自身を読んでるような感じっていうか、
うん
うん、なんか本当におばちゃんが見る昼ドラみたいな内容だなとか思いながら、うん、いやいや、めっちゃ面白いけどね、そう、今日でも俺2本目どっちだ、梶芽衣子さんって2本目、
梶芽衣子は、シリーズ2で、
シリーズ2で
次が、うん、あの松原
がそれが次か、松原千恵子、うん、竹下映画とかですよね、なんかちょっと、
が政治家の嫁が3です
、うん、3年なのね。俺あれよく梶芽衣子の回とかは結構良かったですよ。
いやー、梶芽衣子がね、うん、やっぱほら、うん、助手サソリとか
そうですよね、
じゃないですか、
雰囲気全然変わんないもんね、あれね。
そうだから、うんね、なんかもう、うん、絶対なんか潮らしい、ね、うん、奥様の手だけど、うん、絶対なんかするだろうっていうのが、うん、濃厚な、うん、なんかもう、うん、雰囲気をね、うん、醸し出してるんですよ。
そうそうそうそうなんかすごかったよね、あれもう本当に、あの今回は、高橋なんつんだ、あの人もよくね出る人でね、
おじさん、
高橋悦司さんが、はい、まあ、主人公で 財務省主計官なんですが、ね、まあ、これから、うん、今もちょっとなんかね世間を賑わすような感じの、あれだけどさ、うん、あのおじさんが主人公で、奥さんが、あ、主人公じゃない人の家に家政婦か、まあ、一夜のやつ子が行くわけで、奥さんが梶芽衣子でしょ、で、はい、お母さんが、
はい、
あのおばちゃんね、
はい、
あれもあのお母さんとその
おばあちゃん
梶芽衣子のさ、ちょいとしたこの牽制の試合みたいなさ、やり合いみたいな、なんか子供がさらにいて、ちょっとなんかこう反抗期入ってるようなお兄ちゃんと、割と屈託ない妹とっていうのがいて、
妹ってめちゃくちゃ影が薄い、
影が薄い、でもか、ね、無邪気なキャラでかわいそうだなこの子ばっかって感じがするんだけど、でそのお兄ちゃんのことをなんか家族全員でなんか家政婦さんに紹介かなんかするときにさ、
はい、
なんかもっとこの子ももっとなんか、ね、気合い入れて勉強しなきゃダメなんだけどみたいなことを言うんだよね、もっとこいつはなんか のんきなもんでなんか誰に似たのかみたいなさ、
うん、
俺にそれをおばあちゃんがさ、そこはあなたに似なかったのよねとかって言ったわけよ、そしたら梶芽衣子があら私のせいかしらとかっていうわけ、もう そういう言葉の一つ一つがもうマジでギスギスして、
やめしゅ
うと
め
もうやだ、もうこういうのやだもんというと思ってすんごい息苦しいなと思ってね、あのおばあちゃんはあれよ、不揃いの、
はい、
いや、あの時藤のお母さんね、
あ、そう、
あの、うん、すごいもうはんなりとした感じの、うん、いつからそんな嘘つきになりはったのみたいなことを時藤に言って電話でガチャンと切られるみたいな、やばい人言ってたじゃん、もうメンツしか気にしてないみたいな、
うん、
その人がだから、ね、あの今回見てそれの翌年が、あ、前の年がその不揃いやってるから、
うん、
みんなあの辺の時代に活躍した人だなとか、
ね、なるほど、
うん、まあ何せこう、そのこのあれが嫁シュートのつばぜり合いがもう本当に息苦しくてね、はい、でそういう環境の中で、
はい、
お兄ちゃんがもう閉塞感にもう半端ないんだなとか、まあ、
それにね、うん、思春期の真っ只中でねもう見てて苦しくなるやだー
本当に
もう人生で一番恥ずかしい時期
エロ本とかってどうしたっけ、そういう場面あったよね、
あ、そう、エロ本をね、うん、もう最悪なのがさ、うん、こんなものを見やがっ ってお父さんにエロ本をいじりまあ本人の目の前で破られてないけど
やだ、
うん、まあ、うん、当時のね、うん、中3のさ、うん、男にとってさ、エロ本なんてさ、もう彼女じゃん それをさ破り捨てられるっていう
あれもでもさ
自分の愛した絵本を
本当だよね一冊一冊が貴重だよね
そう
俺それこそまたこれも5歳差出るような気がするけどコンビニっていつから身近だった
え
コンビニっていつから身近だった
コンビニはね、うん、亀田だからね遅いですよ、うん、高校ぐらいじゃないかな
その中学ぐらいでさでもエロ本って買いたくなるじゃないそれ どこで買ってたの
本屋
それは近所のその個人書店の本屋で買ったの
そう
本当買えるよそういうの
いやもう一番小さいところでで
も小泉さんとこの坊ちゃんだとか思われないと思
う、もう完全にバレてますよ
あ本当そこで買うってすごいね
銭払わ変えられない
だって買うしかないんだもんね そこで俺はねコンビニとかがあったんで、あの頃まだねそういうちょっと薄いエロ本ってまだあったじゃん、
はいはい、
アクションカメラだとかさ、はい、ダンクとかさああいうなんかそういうのはかろうじてまだセブンにね、うん、売ってたんだよねあれがね、うんうん、なんか買ったりとかねでも確かに言われてみれば本屋さんで買ってたけど、うん、自分のもろ地元では俺避けてた気がするわおちょっと駅前の方行って買ったりとか
彼はどこで買ってたんでしょうね
見つかったことある家で
いやそれはない、うん、まず黙認してくれてたのかもしれない
黙認してたそれ隠してた
隠しはしますよ
本当そんな俺もめっちゃ隠してた
その辺に出したり絶対しないですよ
しないしないしない俺ね一回中に多分中2だと思うんだけど、ベッドの上にね綺麗に置いてあったんだよもう、ね、俺もいやだよ
最悪だ
最悪あれで下に降りてく時のもう辛さったらないよもう、母ちゃんもさ絶対あれ楽しんでるよねなんかもうその俺がしか降りてきてどんな面してご飯食べるんだろうみたいな俺が上に行った時点で多分母ちゃんは分かってるわけじゃん、あ、ゆういちが今部屋行くから置いたの分かってるわみたいなな
んかする気
だなんかねこれをさて俺はどうしたもんかまた元を隠してそのベッドの下に潜すのか、そのままにしとくのも変だし、これ俺どうしたら正解なんだろうみたいなのが
本当ですよもう嫌だな
あれ、ね、今思うと母ちゃん悪いよな分かんないふりして下隠しとけよと思うね
息子がなんかそんな素振り見せたら、うんうん絶対分かんないふりするし、表に出たら隠しといてやります
よ。そうね。そこ気持ちの分かる。
うん。それはもうね、立ち入っちゃいけない。なんか、よっぽど病的なやつとかやってたら心配になるけどね。
今はもうひたすら、ね、ネットでなんか、
そうですね。
っていう感じなんだろうけどね。
スマホとかタブレットで。
あんまりそんな見てる雰囲気もないし。うちなんか本当に 今現在のマンションなんてさそれこそプライバシーが何にもないからさ
本当、
うん、みんなで雑魚寝みたいな雰囲気だからこれ思春期男子きついわなみたいな
どうすんだろうい
や今なんかねせがれだけカーテンで仕切りとか作ってるけど電話とか丸聞こえだし、うん、これは大変だよなと思いながらね
大変ですね、
うんまあ、よくや それが当たり前の環境でやってるから、ブーブー言いながらもなんかね、なんとなく暮らしてはいるんだけど、個室がね、俺もほら小学校の、まあ、5年生ぐらいからはさ自分の部屋があったからさ、はいね、それが当たり前です、
まあ、うちは無駄に広いからもし広い部屋がいいって言うなら、使わせてやろう、
もう個室持ってんの
個室あるんですよ、全然使ってないですけどね、
あいやいや 今現在お兄ちゃん、
お兄ちゃんと娘用に、
うんうん、あお嬢ちゃんも個室あるの
あるんですけど、すごいもうご見た目みたいになって
でもなんかそういうプライバシーのある空間っていうのは大事な気もするね、やっぱね。
そうですよね。
そう。まあそんな時代の話だからさ。はい、まあ家庭がそもそも金の心配がまあそもそもないような。
まあ官僚ですよね。
そう。まあだけど、やっぱり、なんつうかね、そういう出世のレースにも疲弊しまくっちゃってるような感じで。
家庭内暴力の問題があってね。
家庭内暴力っていうのが最初、それこそもうこれそんな長く喋ってもあれなんで、うん、あれだけどさ、お兄ちゃんが暴れまくってるっていうのは最初から思ってたら、うん、いやいや、実は暴れてるのはこの財務省で。
お父さんが暴れてた。
それをカモフラージュするために子供が、うん、ね、僕のが暴れたことにしておけばいいんじゃないっていう。
めちゃくちゃいい子だ。
そんないい子だったんだみたいなね。で、家政婦と、市原悦子とほら途中でちょっとブレイクタイムがあるじゃないですか。
そうなんですよ。
なんかローラースケートするのみたいなね、なんか楽しそうとかつって、
うんまあ、市原悦子もね、うん、息子が2歳で死んじゃってるから、
そういう身の上とかはね、話しながらね、でもそうどうぞなんて あの大沢家政婦紹介所、ね、の2階に住んでるのかな、
う
ん、
そうそうそうそう、
そこに部屋に上げ入れたら、うん、もうなんかほらカメラアングルが外からのでさ、もう下着ばっかり干してるやつとか、もう、もういいよ、そういう。
全然色っぽくないし、
そういう演出もいいからさ、みたいな感じなんだけど。
見てるこっちが恥ずかしい。
で、それをじーっと見てる、あの、光彦さんって言ってたけどさ、うん、あの男の子がさ、じーっと見てたりしてさ、うん、どういう展開になるんだろうと思って、俺、あ、まさかあそこで押し倒しはねえと思ったらさ、うん、まさかのあそこでって感じで。
ねえ、あれでね、うん、成功してたらどうすんだよっていう。余計辛いぞって思うんですけどね。
そういう演出なんだなってわけでね。思わず調べちゃったけど、市原悦子さん、あの時48とか、
え、
ね、46、7、8だった気がするな。
妻とあんま変わらない。
そうなんだ、奥さんはそんぐらい、小泉さんの奥さんはそんぐらいなの。
そうですね。なんかね、最初にね、こう、応接間に、はい、お客さんが来るってなった時に、はい、調度品を鍵を開けて箱から出して一斉に並べ始めるっていう、なんでそんな面倒くさいことするんだろうみたいな。だから埃かぶんのが嫌だからかなとか思ってたら、実はもう家庭内暴力でぶっ壊される
のか、ぶっ壊されまくってるか、
結局ぶっ壊すんだけど隠しといても、
そうそうそうそう、だからね、何もない部屋なんて家政婦ね、石原とかが掃除してるとそういう部屋があったりとか、不意にその家の案内とか話して、おばあちゃんと話してるときに、おばあちゃんがちょっと隠すような感じで、なんか割れまくったあの器とかをね、あ、それね、なんつって、あ、これ今ちょっとうっかり割ってしまったから、あの金継ぎで直そうかと思って、なんつって、また布をかぶして隠すみたいな、一応ですこのナレーションで隠す、割れたものまで隠すことないのに、みたいなナレーションがあったり、まあ、そういう前振りっていうのは最初からは、まああってって感じだね。それなぜなのかって言ったら、単にみんなで割っちゃうからって、うん、旦那さんと長男が割ってしまうっていう、
ねえ、うん、窓ガラスまで割って
もうやめた、
ねえ、豪快だ、
うん、ああなっちゃうのかどうかっていうのはね、なん、ね、とも言えないところで、うん、
完全にノイローゼですよ。
いやもう聞いてて嫌だったもんね、あのなんか家族の会話とかもうね、
まあね、うん、まあなんか奥さん、もともと奥さんが資産家で、うんうん、
はい、そうです。
そう、それで旦那さんは官僚とはいえ、うん、自分の給与であんな豪邸なんて絶対住めるわけがないみたいな、うん、そういうなんかこう肩身の狭さ、
大いめがもあって、まあそれが一番の原因かもしれないしね。プラス出世レースみたいな、母親もそれしか頭にないしさ。う
ん、それで、うん、その奥さんのお父さんがね、うん、ちょいちょい訪ねてくる。
そうですね。でそのお父さんの秘書と梶美子ができてた、
そうそう、
秘書っていうか何か秘書かな、あれなんか、うん、
秘書かな、
秘書か部下か知らんけど、なんかね、お付きの人とね、う
ん、それで、うん、旦那さんは旦那さんで、うん、
なんか ねカウンセリングの先生、うん、精神科医の人と、
そう、うん、
できてて、だそれこそ最初さね、あの、うん、最初は光彦 の長男の主治医って話だったじゃん。
うんうんうんうん、
で長男の主治医がそんな何高橋悦司の部屋入って鍵閉めちゃってなんてことするの、うんうん、と思ったけど、うんうん、なんかね、
そう、
よくよく聞いてたらそれは旦那の、
ね、
そもそもが旦那の主治医だったみたいな。
そう、なんかさ、うん、ちょっと言ってたじゃん、あのさ、うんうん、なんかこの出世に敗れたら、うん、なんか。どこどこの会社とかに、うん、行って社長さんするしかないのよって、天下りだーって完全な天下りのこと言ってる。そう、うん、
そうね、
うんうん、その次もね、うん、結構ね、うん、もう次の話して申し訳ないんだけど、うん、政治家じゃないですか、うん、で選挙だなんだっつって、うん、でいろいろ陳情に来たり裏口入学の申し込み来たり、うんうん、それをもう全部こう、あ、じゃあ、うん、はいはいはいはいはいはいって、うん、もう完全に政治の裏をね、うん、すっごい、うん、だから官僚の裏と政治の裏をこの2本で
もう
全部あぶり出してましたよ。
そうだね、確かにそうだね、
まあそれからね、30年
いや40年
か、たった今もね、自民党がね、うん、政権握ってて、うん、全然変わってない、天下りもあるって、日本はね、その間、落ちぶれっぱなしって、うん。というわけですよ。
なかなかね、まあ、抱える家庭の、やっぱり家庭を顧みないで、子供がグレるみたいな、80年代ドラマの典型みたいなのって、まあ、あったじゃないですか、
はいはいはい、
今ならね、そんな。 金があるだけ御の字みたいなことをよく俺と小泉さんに喋ってたけど、まあ、ここまで行き果てちゃうとなんかまたいろんな理由で
ちょっと、
まあ、
こういう人ちょっとね、うん、その上級なりの悩みとか、うんねそうね、やみ方じゃないですか、うんうんうん、だからやっぱちょっと次元が違いますよ、
うんうんうん、そうここまで突き抜けるともうどんな悩みがあるのかっていうのはもう分かんないっていう
ねえ、
うん、
そう、うん、雲の上の話だ、
うん、なんかないろいろまあね、2時間ドラマだから別にって感じだけど、まあいろいろと突っ込みつつっていうところでね、あったけど、まあでも大体、でも登場人物も今回割と少なかったって、大体 この人たちで回ってたから、ね、お兄ちゃんと、まあ、あの兄弟のキャラクターとかがなんか、ね、ちょっとあれかなと思って。
ねえ、うん、お兄ちゃんいくらあれね、辛いからってね、うんうん市原悦子
それはないよ。
はないよね。それはない。メイクはダメだよ。
そういう場面描きたいならもうちょっとなんかね、女医さんに対して
そうだよ ね
あれしてしまうとか、それを現場を見てしまうとか、う
んね、
そういう方が良かったかなと思ったし、なんか今回のお嬢ちゃんって
はい
誰なんだろうな。あ、そっか今回は兄弟だもんね。
うん。
うんあの妹がそのまだ女優しばらくやっててね、俺どっかで見たなと思ったんだけど、まあ、なんかで見た気がするんだけどなあ、あの子だったんだみたいなのがね、あ、そうだそう、トラさんの柴又より愛を込めての、うん、川谷拓三のロシア語辞書の編集者の 娘役だね。
お
うん、まああんま覚えてないけど、まあ薄い場面だったから。
全然
覚えてないでしょ。あのね、美穂潤が活躍する回。
はいうん、美穂潤の回は全部面白いからな、うん。
それの後半出てきてね、すごいまあいい女ね役だったけど、こんな一瞬だったけどね。あ、そうだそうだその子だと思って見たけどな。
はい。
まあ大体それも大体同じ年ぐらいだから、80年代ぐらいのドラマですけどね。
まあ、オチはね、うん、市原悦子がローラースケートをしてたら、息子に突き倒されて膝を派手にすり抜く
ってそう、ね、そう、あれはちょっと納得いかなかったね、俺は。
お前なんか大嫌いだ。
え、そうなの、そうなるって感じだよね。なんか謎だな、まあ
いい。うちはめちゃくちゃにしやがって。
めちゃくちゃにしてね。
もともとめちゃくちゃだったんだ。
うん、そう。なんでそうしたかっつったら、まあ、なんかその暴れて高橋悦司が暴れて、もうノイローゼでね、で療養に1週間ぐらい行くっつって、いやでもそんなにね、そんなに引っ込んでるわけにいかないっつって、もうすぐ戻って仕事だみたいな感じで、
うんうん、
やっぱり気が変わって帰ってきたら、うん、梶芽衣子はあの秘書と何してるところで、そのこれから帰るから、なんか何時に帰るからっていう電話を。市原悦子はそれ伝えなかったんだよね、梶芽衣子に。
あえて使
う。だから、勝ち合わせるように仕組んだって。うん、でも、そんなこと別に長男の知るところではないし、そんなことまでいちいち、ね、親も言わないだろうけどさ、なんであれがあの長男の知るところになったのかが謎で。
あ、そうだったっけ？
そう。
忘れちゃったな。
なんかさ、それでなんかほら、このドラマの面白いのはさ、やっぱ市原悦子が最後開き直るじゃん。
はい、
もうそうよ、こんな家はどうとかで、私がなんか電話とか黙ってたのみたいな感じで、いろいろネタばらしして、じゃあさようなら、置いた方がさようならみたいな感じで、さっさと帰ってしまうみたいな、うん、あれはまあ確かに、あれで、めでたしめでたしで終わるわけないんで、何かしらのしっぺ返しがあらないと、ドラマとしてまあ成立しないじゃないですか。だからまあ、時間の尺的にこれなんかあんだろうなと思ったけど、ローラースケート持って訪ねてきて、なんかほら、石原悦子も色めき立つわけじゃない。あ、よかった、嫌われてなかったんだ、なんつって口紅したぐらいにして、周りの仲間たちはみんなガヤ入れて、なんださ、とかって感じで、ワイワイワイワイしておいて、楽しそうにローラースケートしてたら、なんかね、全く放置されてよろけて倒れて、やっと立ち上がったと思ったら後ろから助走つけてきてボンって突き倒して、
ひどいよね、
おめえなんか大嫌いだよって、
うん、
とんでもねえすり見方してさ、うん、
傷害罪だよね。
あれはちょっとかわいそうだなと思ったけど、ね、
うん
うん、膝に包帯巻いて、
そう、
次の日はまた違う現場に向かうっていうところでエンディング、
ね、
エンドロールが流れてるって感じだった。
うん、あの音楽がね、めっちゃいいよね。テーレレレ、テーレレレ。
頭から離れないんだ、あれが。結構頭流れてますよね。
タラッタタラララララ。 なんかもう何か起こるぞみたいな。
あれってさ、BS11 っていつからでしたっけ？
4日から。
3月4日？
4月4日。
4月4日でしょ？じゃあ毎週やるんだっけ？
そうそうそう。
毎週だからあれを見てって感じだもんね。
うん。
しばらくは、まあ今年上半期あの音楽多分頭から全然離れないような、ね。
だから4日からだから、もう4、5をその前に撮る、うん、だからしばらく
ほら。そうそうそう。追いつくまではじゃあ、まあ適当に様子見ながら。
そう、うん、あのちょっと緩めのペースで追いつかせるって。
ただこの内容だと、そんな一気にギュッとは見れなくて、本当にある程度時間空けないと、この感じがもう、うん、俺今回の2本立て続けに見たんですよ。
ああ そ, う
そしたらこの3今喋るこれは、うん、もう全然集中力続かなくて俺、うん、もうダメだこれもういいよみたいな、
ね、疲れるから1時間で休んで
いやこれは休んだ方がいい、ね、
そんでしばらくちょっとしてから半分見るっていう風にしてます、うんうん、
まして俺ほら明日京都で準備がまだ全然終わってなくて、
はい、ね、忙しい、
めっちゃバタバタしてたから、そこで合間合間に見てたからもうなんかもうそのこっちは金なくていろいろと送料とかも工夫しながらなんか荷造りしてんのに、うんうん、こいつらのこの世界すげえな、もうなんかちょっと付き合いきれんなみたいな感じで、ね、
じゃあ続いて
大変面白いんだけどね。
3です。85年、うん、85年の
85年ですね。
なタイトルは、
ね、タイトルがね、ごめんページうっかりページ割れしてた。第3作エリート家庭の荒探し。
エリート家庭の荒探し、
結婚のスキャンダルの秘密ってね、
うん、覚えてらんねえよ本当なんかシーン送ってないもんね
今回の。これちょっといまいちね、ちょっとこねくり回しすぎなのかもしれないね。
あ、
ま
あ、
何度か整理して聞けば分かるんだけど、はい、ちょっとそれなんかそのなんかねキャストに喋らせるそのセリフだけだと、なかなかこれちょっと理解しにくいなみたいなことがちょっと多かった気がする、まあ、俺が全然集中力なかったせいもあるけど、
うん、俺は普通に見て、
うん、
何しろね、うん、前田銀が出てる、
前田銀ですよ
そう、前田銀と松原千
恵子、うん、松原
千恵子が夫婦 で、うん、前田銀が政治家の秘書をやってると、
うん、政治家の秘書ですね。で
これからその
そう、氏家先生なんですね、
うん、自分とこの先生が引退するから、うん、後釜として出馬するぞみたいな、
うん、地盤がもう地盤をまんま引き継ぐみたいなことを言っててなんだよね。だから
そ, う、うん、そんなところに、うん、市原悦子が現れます。
市原悦子が行ってね、そんななんつうの、その誰についてたのかがちょっとあれだったんだけど、今回の登場人物としてもう一人、長谷直美。
あ、そうだね。
知ってるの長谷直美って。
うん。まあ、ドラマちょいちょい出てた
んね。ねえ、あの時ちょいちょい見たけど、この人の名前全然知らなかったけど。
うん。9時からのドラマとかでよく名前見てたような気がするな。う
ん、この人が夕刊誌の、まあ、なんかね、記者で。うん。政治記者なのかね。
そう。うん、で、事務所にちょいちょい入り込んで、そう。お茶飲んだりして。
そう。で、なんかやっぱり、どこかやっぱり秘密のあるこの家の、なんかね、そのあれを真相を探ろうと、ね、してるっていう感じなんだよね、ロロしてね。
娘が女子大生でね、
女子大生だか分かんないけど、
まあ、
女子大生か予備校生か女子大生か
予備校生
よく分かんなかった、高校生かもしれない、高校生か女子大、ね、女子大かよく分かんなかったけど、この子がすごいもう反抗期でさ、
う
ん、でそのまあまあその理由っていうのも後から分かることだけど、
うん、
まあそういうその今回のタイトルにもあるけど、その結婚スキャンダルの秘密が、
うん、
まあ結局それが元でみんなね、家族がみんなこじれてるような、
そうだね、うん、で赤ん坊がいると、
そうなんだ、でもあれもなんか不自然な場面だけどね、なんかそんな放置すんなよみたいな感じで、うん、やたらと泣き声ばっかり
なんかね、うん、ちょっと前田銀のさ、うん、抱き方が危なっかしくてさ、ちょっと首がようやく座ったぐらいな感じで、うん、おー首押さえろよみたいな、
あそうね、まあだから演出、まあ、演出なんだろうけどね、あれ全然、うん、まあね、子供に対して全く興味がない、
首が別にこうぐにゃっとしてなかったから、うんうんうん、まあ、大丈夫だったんだろうけど、うんうん、なんかもうおっかなくて、うんうん、ハラハラした。
松原千恵子も着物着てるじゃないですか普段、うん、あんなもん育児する格好じゃねえよそんなのって感じで、
まあでも昔はそうだったんじゃないですかね、
昔はそうなのかな、うん、まあ、何かにつけも市原悦子に預けちゃうしね、お願いになって預けていっちゃったりとかして、うん、でも子供がその子そのようにね、ギャン泣きする場面がどんだけあったんだろうみたいな感じで、
あ、
絶えず泣き声が響いてたようなイメージがあったんだけど、
うん
うん、そうで、まあなんつうのかそのこれいろいろとあれなんだけどさ、
うん、
山谷初夫がさ、
はい、
ものすごいあれ、 ね、癖の強い方言というかさ、で、選挙運動のなんか、ね、なんか
どういう、後援会長、
後援会長なのかな、なんかどういう立場か分かんないけどさ、ね、
どうなんでしょうね、
そもそもどこの言葉よ、それ。前田議員の要は、ね、講演会みたいなね、
まあ、関西ではなさそうな、うん、
関西じゃないけどね、あのキッズリターンの、あの、ね、あのボクシングジムの会長さんね、あの問題のあるジムの会長さん、ね、ははははは、まあ、その他いろいろ、いろんな場面でこの人出てくるけど、
なってない
だからね、で、その、なんだっけ、あの人、氏、
は、
家、
い、
先生だっけ、
氏、はいはい、
家先生。
政治家の、
ね、政治家ね、
先生、
あれ、あの人だよね、大義士ね、鈴木瑞穂、そうそう、鈴木瑞穂、この人は、東映の実力路線やって、はい、ね、仁義やってた頃に、はい、要はもう、取り締まりに来る警察当局の、ね、ね、そっち側の人っていうかさ、
か
会見受けたりとかして、それでなんか2、3回出てた気がするけど、割とね、あの当時の東映実力者に、県警対組織暴力とかもなんか出てる人だったかな。この人が出て、うん、でこの人と松原千恵子の関係とかが、うん、なんかあれみたいな、
まあ、元々松原千恵子は芸者上がりでね、
う
ん、
そう、
そんで結婚のしてる、うん、結婚式はもうお腹がでっかかった、
うん、そうなんですよね、
これは情熱的な恋愛結婚だな、
うんうん、と思ってたら全然なんかね、
そう、
なんか同じベッドに寝てないらしいわよみたいな、ね、長谷直美のそのあれが一夜列子に言ってたりね、
そう、
ベッドの下で寝てるってどう思うみたいな感じとかで、うんうん、だから結局最初からこの、ね、大義士鈴木瑞穂と松原千恵子できてんじゃねえかみたいなことは最初からこの記者も探ってたりとかして、
で、娘はね、うん、娘で、うん、赤ん坊が実はその、うん、お父さんとお母さんの子供ではなく、うん、はい、その宇治家先生とお父さんの子供、はい、うん、なのではないかと、それで血液型を探ってる、
うん、血液型の本でね、俺そういうの弱いから本当に頭入ってこなかったんだけど、あ、そうなんだと思って、
あんまよく意味が分かんない、
う
ん、
俺全然分かんないね、ああいうの、
うん、
全然分かんないというか興味ねえからあんま集中して聞けないっていうかさ、
そうだね、
あ、そうなんだ、
まあ、とにかくお父さんとお母さんから、うん、その血液型だったら、うん、ダメだみたいな、うん、それでね、うん、まあ最終的にね、うん、市原悦子が仕掛ける、
うん、あれ嘘つくんだよね、
そう、う
ん、なんかよくわかんなかったけどさ、だからこの有刊誌の記者もなんつうのあれだったんだよね、結局スパイっつったら大げさだけど、うん、その真相を探るために後ろで煽ってた人が いたっていうね、最終的にはそんなことを言ってたけど、
うんうんうん、
それこそね、一緒にあれしてた小松法政だ、
はい、
小松法政が結局黒幕っていうか、そもそもその、あれじゃん、一緒になって盛り上げてたんだけどさ、
うん、
実は後半になって登場する、
うん、
初井琴恵さんだ、初井琴恵さん、
おばあちゃん、
うん、大満所、大満所って言われてた、ま
あ、大義士の氏家先生の奥さん
の奥さんが、なんかね、大満所が耳に入ったらどうたらこうたらみたいな感じで登場して、それの要は、この家が、そもそもなんかね、大きな家で、
うん、
ここん家に出入りしてた大工っつうんだよね、この小松王政がね、
はい、
そもそもがね。
はい、
だから、結局、このラインが繋がってて、ちょっと探り入れとけみたいな、ね、あの人の子供なんじゃないかみたいなね、ところで、探り入れたぐらいにして、で、この、大満所は大満所で、要は自分のせがれをまんま地盤継がせる気がいるみたいなさ、前田議員に、ね、渡す気なんてそもそもないみたいな、ところで、前田議員をこの、ね、荒探しじゃないけどね、そういうところで、スキャンダルをこう、はい、調べろみたいなところだったかな。
まあ、陰謀がね。
あれでも真相ってなんだ、結局、
真相は、結局、その、うん、実は、はい、長女が、
うん、
宇治家と松原千恵子の娘であって、
うん、
それを自分の娘として育てるっていうことと引き換えに地盤を引き継ぐっていうふうに前田議員が約束してた、
うんうんうん、
それを保護にしようっていう陰謀があったんですよ。
そもそものその真相って最後まで分かんない、最後だったっけ、
最後の最後では
分かんない、そうだよね、それをなんか鈴木瑞穂が改めて説明しようとしたら発作で倒れるんだよね。
あ、そうそうそうそう、うん、
それを説明しようとすると この山谷初夫が、ちょっと相談なんですけど、今度のあれの会合 の, その弁当を1000円のにしようか、1200円のにしようか迷ってて、豚肉にしようか、牛肉にしようかとかって、もうそれ前田議員と鈴木みずほ二人してぶち切れて、そんなもん後にしろみたいな感じで、家政婦は家政婦で、壁、こうやってね、扉越しに聞いてて、今そんな言ってる場合じゃないなみたいな。で、家政婦さんでいいや、あんたさ、ちょっと、その、だし、なんか、なんか、なんて言ったかな、忘れたけど、なんか、卵がどうたらこうたらとか、そのね、そうそう、なんか、何にしようかみたいなんで、ちょっと今忙しいのって何もしてねえじゃないか、だって、お茶入れてるでしょ、こうやってとかって。で、仕切り直して、こうやってちゃんと説明しようとしたら、また、女記者が来たりして、結局間が悪いみたいなね、その真相が明かされずに、鈴木みずほが倒れてしまうみたいなところでね、そこからおまんどころが出てくるって感じだから、そう、またもうこのなんかもう熱いことでも、俺も子供心にちょっと怖いきついおばあちゃん、おばあちゃんっていう、
いかないよね、デヴィ夫人みたい
な、こんな役ばっかだった、この人、
あ、そう、
意地悪な姑みたいなのがもう本当にね、この当時のね、
ねえ、いや、なんかね、ちょっと話が変わって申し訳ないんだけど、
全然いいじゃないですか。
カーネーションっていう朝ドラをね、2013年ぐらいにやってたやつを今再放送で見てて、ずっとね、あの人が、名前が出てこないや、女優さんが、
小野町子だっけ、
小野町子がやってて、小野町子がもう、その、年取って70歳になった時に、ほら、顔のおっかないやつ、
顔のおっかないやつ、
なんだっけな、
おばちゃん、
おばちゃん、女優さんが切り替わって、変わったんですよ、そしたらね、もうそれまで小野町子は言ってもなんか可愛いじゃないですか、
あ、同一人物ってこと、
そうそうそう、
ああ、夏木マリじゃん、
夏木マリだ、もう夏木マリになった途端さ、もう、
それ、そのライン繋がるの、それ
全然繋がんなくて
これがこうなるかみたいな、
そう、ちょっと怒っただけで、もうめちゃくちゃ恫喝してるみたいに見えるし、なんかもうね、見てて辛くなってね、あんま面白くない、今、
あ、そうなんだ、
もうあと10話ぐらいで終わるんだけど、
あ、でももういいじゃん、あともうちょっとで見れるじゃん、面白いですか、やっぱでも、
まあ、夏木マリになる前まで面白かった、
いや、そうだよね、夏木マリしんどい、それこそ寅さんやってる時ももううんざりだったもん ね、40作以降のもう急な失速みたいなのがあってさ、正直もう極味と夏木マリマジいいみたいな、いや、ありますね、
夏木マリおっかねえなそれと同じ感じが、
え、そう、熱いことさんのね、このなんか静かに圧かけてくる感じとかね、もうそれこそ前回のね、おばちゃんもそうだし、うわー、もうしんどいわ、
同じ部屋にいたくないもんね、
これってさ、でもなんかさ、26本全部、まあまあ全部そうじゃん、その家政婦を呼ぶっていうこと自体がもうそもそも設定がもうそういう家だからね、
そう、
今後ほぼそういう感じになるのかなと思うとさ、でもなんていうの、それこそ83に始まって、
はい、
まあ、10年経たずにもうバブル崩壊するわけでしょ、
そうですね、
でそこから不景気入っていくわけじゃん、
うん、
だからちょっと面白いのは家政婦が入る家とかの環境もちょっと変わってくるか分かんない
けどさ、まあ、でも今85まで見たでしょ、うん、これから 4,5 年はもうどんどん、
めちゃめちゃもう上り調子、
そうそう、もっとなんか派手に浮かれた家が出てくるのかな、
でも言うて、まあ四半世紀続いてるこの、ね、年一でやってるわけで、その辺の世相とかも今後見るにつれて現れてくるかど
うか、面白そうだな、
ちょっとね、そういうのを検証するだけでね、
でもね、そうやってね、豪邸で住んでる一家がある裏で、家政婦紹介所でさ、曲がりしてさ、
俺もホッとするよ、でもあの場面で、
そうそうそう花札したりしてさで、なんか政治家君はこんなにもらえるのよ、なんつってさ、お歳暮みたいの持って帰ってきてさ、
で途中でなんかいろいろ、まあ、その家が抱えてるほころびが見え始めると、どうしようどうしようってなって、まあ、とりあえずじゃあこうしようっていう解決策があって、待て、あの家政婦はどうするみたいになるじゃん、なんか口止め料をもらうみたいな場面が、まあ、真ん中あたり出てきて、でも家政婦のいろはでございますなんつって、心得ておりますなんつって、で次の場面で色端会議みたいになって、もうみんなに大暴露してるみたいな、
全部喋って
る、でもあれ場面が出るとほとすんだよね、
まあ、当時は SNS がないからそこで食い止められてた
野村紀子さんの、ね、あの所長とかね、はいはい、めっちゃいいよ、なんか会話とか、うん、肩もんであげてるんだよ ね、 なんかね、
そうだ ね、 だね、マッサージ30分1000円、
そこでの会話とかが本当面白いなと思って、そうまあ面白いけどね、そんなに女性自身はそんな片っ端から読みたいっていうあれはないんで、まあ一定期間の、まあ、時間を空けながら見たいなっていうのが、
そうですね、はい、
いや、まあ、今回の最後のしっぺ返しみたいな、なんだったっけ、
しっぺ返しはなんだっけな、なんだっけ、
ごめんなさい、あれ全然頭に出てこないんだけど、どうやって終わったっけなんか手で聞いてる意味にあった、
あれなんかあったっけな、なんかあったはずだよ
ですよね、うん、だいたいオチはそうだって言うもんね、
うん、いや、うん、これかって納得した気持ちはすごいあるんだけど、それが何だったのか全然覚えてない、うん、
でもね、
ごめんなさい、
いやいや、なんかでもちょっとなんか、
まあ、大したしっぺ返しじゃなかったんじゃないかな、
うん、今回の俺2本目の方がなんかちゃんとキャラがちゃんと全部あれだったな、よかった、見やすかったかなって、
まあでもね、そうだそうだ、うん、松原千秋がね、
千恵子
がね、うんうんうん、そんな全然自分を年一でしか抱かない前田議員に対してむちゃくちゃ尽くしてるじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、う
ん、まあそれがね、うん、なんかね、こう、うん、自分が芸者上がりだからそういう追い目とか、うん、まあね、長女が前田議員の子供じゃないっていう、うん、いろんな追い目でそう言ってるのかと思ったら実はそうでもなかったみたいな、うん、私はこの人に出世してもらうことによって上り詰めるのよみたいな、
う
ん、結構野心を語ってたじゃないですか、
うん、 そうですね、
そこがなんかね、うん、ちょっと親って思って、
上り詰めるって何が
社会的地位を向上させるってことじゃないですか、うん、でも市原悦子は、うん、この人は本当に旦那さんのことを思っていらっしゃるわっつって、結構奥様に対して批判的だったじゃないですか、この前2作、
そうですね、
それが、うん、結構同情的だったっていうのが、うんうん、この今回の違いだな
って、そうね、うん、
だけど、あ、そうだそうだ、家政婦の
それだ、
そこに紹介所に訪ねてきて、その同情的だったのにもかかわらず、
うん、
発情する薬を飲まされるっていう、
あれ家政婦仲間のお土産だよね、そもそもが、
ね、そう
で、ああって気を利かせてちょっとさりげなく置いとくんだっ
け、さりげなく置いて、うん、3粒ずつ夫婦で飲んだら前田銀がムカついて、なんてものを飲ますんだって浮気相手のところに出かけて、
ね、
うん、で、うん、松原千恵子は悶々としたまま一晩過ごすっていうのを、
次の日めちゃくちゃ怒ってたもんね、
そう、なんてものを置いてくなよっつってそれを、うん、これだけは許せないので、うんうん、今ここで飲んでくださいってしたら9粒飲んだんだっけ、そんでもうカッカして眠れないっていう、翌日も辛いみたいな、
そうだった
くだらねえ
あれ仕掛けた時も面白かったよね、だからね、
うん、
全然気分が冴えない感じでね。
まあでもね、あそこにさ、うん、口止め料持ってくるじゃん。
うん、そう。
口止め料持ってくるのに、制裁も加えるって、なんかちょっと、ちぐはぐだよね。
そうだよね。
はい。ということで。
身元もバレてんだもんね、そういうのね。そうなかなかあんまりそういうね、単価切ってやめるにはさ、素性が知られちゃってると大変だぞって感じ
で、ね。
うん。そうでした。なんですっかり忘れてたんだろう、あの場面を。
ねえ、忘れちゃった。
大丈夫ですか、録音できてた。
うん、それを調べようと思って。
うん、
あ、大丈夫ですね、うん。はい、ということで。
そんな感じですかね。
はい。
はい、
では、
次はどうする、次はまた普通に、なんか借りてみて、
うん。
ね、追いつくあれですよね。
そうですね。うん、で、その、
うん、
次が、うん、4、5でしょ。
そうですね。
で、6、7を、はい、放送に合わせてやりましょう。
そんなタイミングですね。
はい。
はい。次が80年代。だから昭和が次の日本で終わるかなって感じだね。
あ、なるほど。はい。あ、
違うか。あれ違う？
そんな感じじゃない？あ、でも85だから、86、7だ。
6、7を見るんだね、次ね。
その次は8、9で。そこで、あと4本で昭和が終わる。
4本、5本。うん、そうね。4本、5本。だから86年、87年だもんね。
うん。
うん、そうですね。またなんか懐かしい名前いっぱい出てるけどね、まだね。
ですね。
うん、
では、お聞きいただき、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
注文した料理
の映画、
この映画
味わうのは